はい、日本帰ってきまして、
はい、
ちょっと途切れ途切れになったりしてますけど、
うん、忙しいですか？
忙しいですね。でもなんかだいぶ生活のなんだろう道具が揃ってきて、
うん、
生活しやすくなってませんか？
フライパンがやってきましたっていうような感じですよね。
ですね。電子レンジでチンするだけじゃなくなって、
そうです
ね、料理も作ろうかなと、
外食しなくてもいいかなってなりましたしね。
思いきや、うん、思いきやですよ、
うんうんうん、
なんかいろんな材料を買って、うん、一から作るよりも、
うん、
もうお惣菜がたくさん溢れてるし、
やっぱノルウェーとは違うね、
うん、
これはすごいよね。
これすごい、
歩いたら
作る気にさせないよね、
うん、コロッケとか普通に美味しいし
そうそうそう、
唐揚げが普通に手に入るしって、あ、これすごいことだなっていう、うん、
いやでも惣菜気をつけなきゃいけないのが、うん、やっぱ揚げ物が多いじゃない、
うんうん、
なんか毎食揚げ物がちょこちょこちょこちょこ出てる気がするんだけど、
その倍サラダが出るからね。
その倍サラダが出る、
倍サラダ、しかもサラダも安いみたいな。
うん、あとなんだろう、刺身、
うん、美味しいね
刺身が。なんか寿司屋行って寿司食べようとか思ってたけど、
うん、
スーパーで買う半額になった刺身で
豪華だよね。
十分豪華だし、
うん、うん、やっぱノルウェーと比べると全然安く感じてしまうのは為替でしょうか。
為替かな。魚の種類も多いしね、
うん、飽きることは知らないんだけど、お惣菜だけでどれだけ買おうかって思っちゃうぐらい。
伊藤さんが伊東洋華堂に行くときに、うん、もうほんとスキップしてルンルンしてるのが
分
かる。
そう、伊藤洋華堂で多分生活できると思う
しないで
24時間入れるんじゃない
かと。マジで
ぐらい好き
、うん、ねえ、はい、スーパーが楽しい、物が豊富だし、
そうだね、
バリエーションが多いから、
うんうん
うん、
まあ豊かな国でした ね。
おじさん二人ノーウェイトゥーセイ生活。
はい、このポッドキャストはおじさん二人、40代ゲイカップのおじさん二人がたわいもないノルウェー生活の記録として、もうノルウェーから離れちゃってますけど、うん、まあ、思ったことを気分で話すチャンネルですということで、はい、はい、このチャンネルは LGBTQ の内容を含みますのでご容赦くださいということでやっております。伊藤さん、
はい、まあ、これは大半通りでいいでしょう。
何が
そこの、
あ、ノルウェー生活の記録としてって言っちゃう。
もうそこをこうひねっていくのはもうまだ無理でしょう。そのうち慣れてからでいいんじゃない。
まあ、まあまあまあまあまあ、
うん、だそこでこう文とか作り直すのはちょっと今手間なので。
手間なので、
後々。
いやいやいや、これ台本とかないですけど、
うちもじゃ台本ないのにもかかわらず唯一そこだけはなんかメモに書いてあるから
書いてある
読まないといけないのかなっていう感じになってますけど、
ね、はい、
はい、
まあまあそのうち気づいたらシルエット変わってるかもしれない、
タイトルも変わってるかもしれないし、はい、って感じ、
ね、あと写真も変わってるかもしれないしね。
そうですね、いろいろちょっとそこら辺の段取りを考えると、ちょっとやらないといけないなって思っちゃうと負荷がかかるんで、うん、
はい、
末永くこれも見守ってもらうしかないっていう感じ。
末永く、
うん、
そうね、もう一回一回の放送が勝負じゃない。
そう、
こう100回になった時に何か一つ心に残れば、
うん、そうあなたの心に響けば
ね、
いいんじゃないでしょうかってことですね。
ですね、ですね、
はい、
はい、ってことで、今回、
はい、
お便りを頂戴してますので、
はい、
お便り会でさせていただきたいんですけど。
ありがとうございます。
どうですかね、
はい、
はい、
これノルウェーのノルウェー時代にいただいてたやつですね。
そうです、ノルウェー時代にいただいてて、
本当にすいません、
はい、
遅くなってますよね。
もうだいぶ遅いので申し訳ないんですけど、
はい
はい、
もういろんなものが回答が出てるであろうっていう感じもするんですけど、
うんうんうん、
はい、お願いします。
はい、じゃあ読ませていただきます。
はい、
ババアハレンチノさんからのお便りです。
お帰りなさい。
お帰りなさい。
いつもありがとうございます。本当に
ありがとうございます。
はい、お、どうした、
ちょっと、あらあら、大丈夫ですかね。
はい
はい、サバババアハレンチノです、
はい、
今回はパリのスリ、ピックポケットについてお話しします、
はい、
海外に住んだ経験がある方なら想像がつくと思いますが、コロナが明けスリも活動的になるのも当然だと思います。今年はパリオリンピックもあり、フランス政府もセキュリティやテロ対策で国の威信もある中、警察等の対応が警備に集中して、その合間を狙ってスリが多発すると思います。オリンピック期間中にパリに行かれる方は特に気をつけてくださいということですね、うん、はい、 ヤマピーさんがすられなかったのは金のない移民に見えたからとおっしゃってましたが、その通りだと思います、
うん、
私のお世話してくださった方がとにかく観光できたのではないから、パリの生活が慣れるまでは綺麗な格好はしないことと釘を刺されました、かっこわらと。というのも、お世話してくださった方の担当された日本人がことごとくスリに取られ、パリに着いた日に取られた人もいたそうです。最初は結構ボロボロな格好をしていたと思います。周りの若い小綺麗なフランス人を観察していると、大抵ディーゼル、ギャップ、ジースターローを着ており、今ならユニクロも着ていると思いますが、普段着はそのラインを身につけ、浮かないように心がけておりました。ある日、アジア街以外で、買い物をしていた時、中年の白人の男性に突然面と向かっていきなりワンと犬の鳴き真似で吠えられてしまい、ちょっと困惑してしまいました。次の日にそのことを友達に話すと、中国人だと思われてバカにされたんだよと説明を受けました、
うん、
フランス語で犬はシアンと発音し、中国はシンというため、中国人を小バカにする表現だとの説明でした。当時私の見た目、金のない中国系の移民だと思われていたんだと思います。最後のパリ滞在1年間は疲れて、帰宅途中の地下鉄に乗っている時に居眠りをしていても何も取られませんでした。それをフランス人に話すとドン引きされてしまいました。前の配信で伊藤さんがゲイプライドで確かノベルティを作る際に中国系に頼んだ方が安いので勧めたら、周りのスタッフが少し不快に感じている様子だったと記憶内容を記録しております。ヨーロッパではあまり中国人に対していいイメージはないみたいです。海外での人種の感覚は難しく感じたことを覚えております。私は飛行場からパリ市内の往復に関しては、担当してくれた方のアドバイスで必ずバスを利用していました。飛行場からバス市内に入り、そこから、ごめんなさい、飛行場からパリ市内に入り、そこからアパートまでタクシーに乗ってました。多分バスの中でスリをしても万が一すぐにスリが逃げられないからだと思います。時折地下鉄で見かけたのは、地下鉄の自動改札口に駅員さんがいない時を見計らって飛び越える人、飛び越え入るのもよく見かけてました。多分地下鉄はコストがかからないのも理由だと思います。ただ飛行場からパリ市内のバスは渋滞もあるため、時間に余裕を持たなければいけない欠点はあります。ロクワシーバスかオルリーバスで調べてみてください、
うん、
それでは今回はここまでです。ジルベールになれなかったババアハレンチのよりアビアント、
はい、
とのことです。
で次に一応
そうですね、
訂正が来てましたね、
はい、次にちょっと訂正のメールを頂戴しているので、そのまま呼ばせていただきます。続けてババアハレンチノさんからです。すいません、多分スペルが間違っていますので訂正をお願いいたします。ということで、中国ではシーン、犬はシアンが正しいです。語学センスがなく時折頭がぐちゃぐちゃになってしまい、ご迷惑をおかけします。ジョスイデスドレボンソワレババハレンチノ、
はい、
ババハレンチノさんでした。
ありがとうございます。
ということでありがとうございます、
はい、
じゃあ犬、中国がシーン、
はい、
で、CHINE ですね、
はい、
で犬は CHIEN です。
似てますからね、
うん、
自体が ね,
ね、
だから間違えるけど、多分、うん、からかい用語っていうことだろうなっていうのは分かる感じかも。
あ、なるほどね。
うん
うん、今回はババハレンチノさん、はい、スリ特集でお便り頂戴してくださって、お便り頂戴してるんですけど、
はい、
実は日本に帰ってくる前に、
うんうん、
僕たち2人フランス最後の旅行地に選んで、
はい、
フランスに行ってきたんですけど、
イースター休暇がちょうどあったので、
はいはいはい、
どこに行こうかってなった時に、やっぱどうしても一番いいところっていうか、
うん、
まあいろんな予算等も含めて行きやすいところで選んだのが、うん、まあフランス
だね
に決定して、でもう一回パリに行きたいなっていうのもあったんで、うん、パリに行ったっていう感じですね、
は
い、
ですね。でも実はまあ前回も地下鉄でいろいろ移動したんで、
うん、
まあ、混んでたりすると地下鉄怖いので、
うん、
もうパリ市内も中心地のホテルを避けて、
うんうん、
まあ、郊外のホテルから
のんびりと、
ね、のんびりと っていう感じで、やりました、はい、なのであの今回はちょっとスリの危険っていうのはあんまりなかったという理解なんですけど、
あったとは思うんだろうけどね、うん、日常変わらずあるんだろうなっていうところはあって、いつも気にしてたのはかなり、うん、まあ、前回もそうですけど、セーフティーボックスに、ホテルのセーフティーボックスにパスポートは常に預けて、はいはいはい、で空港に行く際にっていうところはやっぱり気になるところではあるので、
うん、
まあ一応でも電車使ったのかな、
電車使った、行き帰りやっぱ電車の方が便利だし、
うん、便利だしっていうので、うん、でバスはちょっと分からなかったっていうのもあって、このババハレンツノさんからのこのバスを使えばいいっていうのを調べる前に行ってしまったのもあったので、
うん、
結局電車往復使ったんですけれど、路線自体はほぼほぼ同じ B ラインなのかな、
でも今回は、うん、あのオルリー空港じゃなくて、
うん、
シャルル・ドゴール、
そうだね、
空港なのでちょっと近いっちゃ近いのかな、
うん、
うん、
まあ同じく同じ B ラインなのかな、分かんないですけど、
うん、
まあ危険性はありつつですけど、やっぱ無理して乗るっていうことはしなかった、
そうね、混んでなかった
なかったっていうのもあって、うん、でもし混んでるんだったら一本見送ろうぐらいのスタンスだったし、
うん、
ただまあ背負ってるものが背負ってるものだったりするので確実に移動旅行者っていうのは分かるような感じだったんですけど、まあ格好自体はちょっと少し落とした感じで、
はい、
で気をつけるところはそんな感じで移動したかなっていうのと、ね、あとその当初通りにあれですね、うん、コートをさらに1個羽織ったので、
うん、
セーフティーボックあじゃない肩掛けショルダーに1個自分の服をかぶした感じ、
そう春
4月のイースターなんで
結構涼しい、まだ寒かったから、
そうだね、
コートを着て歩いても全然大丈夫だったんだよね、
うん、
で大きめのコートを着て、
そう
でコートの中にポシェット入れて、
そうパスポートもその中に1個入れてっていう、うん、でさらに上着を1個着てとかっていうこともやったりしたので、うんうんうん、確実に危害を加えられない限りは取られないような感じで、
うん、
厳重に囲っていって、かつ人の目も気にしつつみたいな感じで行ったって感じです
ね、うん、
で一応まあなんてこともなくって感じなんですけど、これから多分パリがいいシーズンになってきて、まあヨーロッパ全体的にいいシーズンになってくる、
いいシーズンになるね、
でオリンピックも重なってくるだろうから、
うん、
結構行かれる方とか、まあ今ユーロがね
強い高いので、
そうだね、うん、なかなか日本からっていう方は少ないのかもしれないんですけれど、行かれる方はやっぱ注意はしてもらわないといけない国の一つだと思うので
ですね、
うん、
うん、なんだろう、で市内の電車を乗る、安いからさついつい電車乗りがちだけど、
うんうん、
電車を乗るよりも極力歩く、
うん、歩くのはめっちゃ歩いて
ってい
う、
めっちゃ歩いてって感じだね、
うん、感じ、うん、まあそう日本でも大概歩くことには慣れてる人とかも多いと思うけど、日本よりも結構道は広い、うん、
広い気がする、あ、まあ、場所による
だろう、場所によるだろうけどね、うん、当然、うん、っていうのもあったので意外と動きやすかったかなって感じですけどね、うん、はい、
まあ、今回あのパリだけじゃなくてリヨン行ったりとか、
うん、
あとモンサンミッシェル行ったりして、まあ、パリの市内を観光するっていう感じでもなかったんだよね、あんまり ね時間的には、
うんうん、
だからその危ない目にも遭ってないし、
うん、
そんななんか人混みで観光したところは行ってなくて、もう凱旋門も行ったし、
うんうん、
でエッフェル塔も行ったけどさ、それはバスモンサンミッシェルのバス乗りに行ったから、
うん、
もう早朝だったし、
そうだね、
うん、
っていう感じで行ってるので、まあ、極力その、まあ、当然リヨンも第二の都市なので、うん、第二かな、
これ第二の都市
なので、うん、治安的なものは気になるところだろうと思うんですけれど、うん、特別そんなになんかまあ大丈夫だったかなっていう感じでしたけど
ねリヨンはやっぱのんびりしてる、いやもちろんスリだからといってのんびりしちゃいけないんだろうけど、
うんうん、
なんとなくのんびりしてて、
うん、そうね、
そのすられる気配がないって言っちゃダメだね、
リヨンに関してはこれ言ったかもしれないんですけど、
うんうん、
そこの都市で遊ぶっていうよりもそこ近郊でね、
うん、
遊ぶところがたくさんあるっていうことなので、
うんうんうん、
我々そのリヨンからあのモンブランの方に行って、
はい、
でそこ以外もリヨンは近郊で遊べるところがたくさんあるので、その美術の街だったりとか、うん、教育の街だったりとか建築の街だったりっていうのがこうバスで1時間2時間3時間ぐらいできるようなところとかがたくさんあるので、リヨンで過ごすっていうよりもその周辺で過ごしてる方たちの方が多い、楽しめる人たちが多い、
そうだね、うん、
のところだったので、そこら辺で移動しまくってたっていうのもあったので、うん、特別こう気概に合わなかったっていう可能性もあるのかなっていう、
あるのかな、はい、そうですね、
感じですかね、は
い、いう感じですね。で、はい、あのババハレンチノさんちょっと面白いことを言ってくださってて、まあまあ小汚い格好をするというのがまあ大正解ですよと。
うん、
で、そうしてるともう中国人
逆
に思われて、はい、中国人系の移民だと思われてしまったと。
は
い、でそうすると、
うん、
まあ中国系の移民だとすると、うん、かなり、人種差別っていうか。
うん、
偏見の多い場所らしくて、
うんうん、
まあ差別用語的なことを言われたりとか、
うん、
されてたみたいなんですけど、
うんうん、
そういうのって感じますか？
私は感じないですね。
でもその伊藤さんが、
うん、
そのゲイプライドでノベルティを作るときに、
うん、
まあ、中国系で安くて大量に発注できるんじゃないっていう話をしたら、
うん、
結構みんなに嫌な顔されたっていうのは確かに、それは
そうね、そんな感じでしたね。何かを作るって話になった時に、
うん、
やっぱノルウェーのそのスタッフはノルウェーで作ってる企業を探すみたいな感じで結局なったんですけど、
うん、
どうなんでしょうね、特別そこに対してのこうなんだろうな、ないと言えば嘘なのね、
うんうんうん、
やっぱりこう中国の嫌なところとかっていうのは受けたり、中国人のたまたまその人から嫌なことを受けたみたいなことは過去にもあるから、うんうんうん、ただその全員が全員そういう感じではないので、うん、
はい、
っていうのと、私その大学で学生寮にいたんですけれど、そこが結構その中国いろんな外国籍の方がこう泊まる大学寮だったんですよ、
うんうんうん、
だからその中国籍の方とか韓国籍の方とかアメリカとか何東南アジアとか、
うんうん、
中東系の顔の人とかもたくさんいた、うん、まあ、当然日本人の私たちもその格安で泊まれるっていうのでいたんですけれど、
うん、
中国ではやっぱ中国人なりのコミュニティが結構面白くて、そこに参加してて、うん、結構みんなフレンドリーだし人たち多いしって思うから、
うん、
そんな一部の人を除けばって感じなのも、それを言ったら世界中誰も、
まあ、まあ誰もそうだけどね。でまあ中国人がまあ嫌われるのは、まあその共産圏の国だったりとか、
うん、
まあいろんな要因はあるんだろうけど、
うん、
それは結構アジアでもあって、
うん、
シンガポールにいても香港にいても、うん、台湾にいても、
うん、
マレーシアにいても、
うん、
中国人はいるわけですよ。
そうだね、
いわゆるそう華僑でオリジンを中国にする人はすごくたくさんいるんだけど、
うんうん、
でもやっぱりシンガポールの人たちはメインランドチャイナとは全然違うとか言ったりとか、
うん、
香港人とかもなんか中国人と一緒にしないでとかって言ったりとかするっていうのは、
うんうんう
ん、なんだろう、やっぱり文化的に、
うん、
まあ、香港もシンガポールも台湾も、
うん、
まあ、西洋と、まあ、なんだヨーロッパとかアメリカとかとさ、
うん、
まあ、長い間付き合ってきてるから、
うん、
かなり彼らのその文化に馴染んでて、
うん、
電車で大声で話すのはいいとか、
まあ そうね、
そういうところが、
うん、
まあ、もうそういう人たちは馴染んでるけど、うん、中国系の人たちは国がオープンになって、
うん、
まだまあ数十年っていうのもあって、
うん、
ひょっとしたら文化的にちょっと違う部分があるのかも。
その結局そう考えると、うんうん、そのなんだろう、良くないのかもしれないけど、国の教育がまだ届いてないっていうのもあるんだろうから、うん、
ね、その国際的なマナーみたいなのが、
うん、
なんとなく、
ま、なかなかね、なかなかどこを まあ、標準にするかっていうところになってくると、まあ、そうすると結局さ、何が正しいか、うん、何が正しくないかって国際的なレベルで決まってくる、まあ、人前で大声出さないみたいな、
うんうんうん、
これまあなんか世界的な共通事項になってくるかもしれないけれど、でも実際ちょっと時代を遡ったりとか、時代がもっと先になればそれが普通なる世界になるかもしれないし、
なるかもしれない、
うん、だからまあ今たまたまそういう時代ではないよっていうところはあるのかもしれないっていうのは注意しないといけないんだろうなと思うのと、
うん、
結局こうどうしても LGBTQ の話になっちゃうけれど、もうこう結局差別されてきたっていうところもあって、うん、でそのじゃあ中国人が今差別、それによって差別、中国人だからっていうことで差別されてる人たちっているじゃん、全員が全員そうでもないのにかかわらず、中国人だからみたいな別枠みたいな、さっきの何シンガポールの話じゃないけど同一にしないでみたいな、
うんうん、
その一人を見れば結構違うことはたくさんあるだろうけれど、うん、その国としてもう別の枠にしてくださいみたいなっていうのって、なんだ同性愛者でも結局自分たち受けてきたのにもかかわらず、うん、同じようなこと差別するんだねって思うのはちょっと寂しいなみたいな。
あ、まあまあまあね、
まあでも分からんでもないっていうのも分かるから、
分からんでもない、うんうん、
そう、互いの意見は分かるから、
うん、
僕もその全面的に中国の人たちラブっていう感じじゃなく、うん、嫌なことを受けたこともあるから、まあ、そこはやっぱ人として何中国人としてではなくて、うん、その人としてそういうのはちょっとなんか改善できることがあれば、
うん、
改善してもらえないのかもしれないけれど、
うん、
変われることがあれば変わってもらいたい、変わらなくてもいいって思ってんだったらそのままかもしれないし、
まあまあ、
逆に私たちが受け入れる心が必要なのかもしれないしっていうところはもうちょっといろいろ考えていかないといけない話なのかもしれないけどね、うん、と思うけど、
まあ、ヨーロッパの人多分ね、僕ら以上にヨーロッパの人たちって、うん、やっぱりなんか文化のスタンダードがさ、
うん、
自分にあるって思ってる人たちが多いと思うの、
うんうん、
思ってるっていうよりか、まあ、それが染みついてる気がするの、
うんうん、
でまあ、日本人も今更洋服着てやってるけどさ、
うん、
まあ一昔前まではちょんまげに着物だったわけじゃん、
うん、
そこからこう西洋文化に慣らしていってたわけだけど、うんうん、その流される側としてはオリジンがもうやっぱ西洋文化だよねってなってるから、
うんうん、
違うものに対して寛容じゃないのかもしれない。
ああ、なるほどね、
うん、
自分たちと相手ないもの、
そう合わせてねって思ってるのに、うん、合わせてくれない人を見ると、
うん、
何いけてないとか、
うん、
ソフィスティケートされてないっていう感じになるのかもしれない、うん、
あ、なるほどね、
うん、
まあそれはヨーロッパの人に限らず日本に入ってくるいろんな諸外国、今インバウンドでっていうところもあるだろうから、
うん、
ちょっと自分たちと違うところでやっぱ違うなみたいな、
まあね、なかなか
のはあるかもしれないなって思うけど、僕そこで一個たまたま見たツイッター、今 X ですけど、
はい、
ことでちょっと話していいですか。
はい、
あのなんだっけな、海外ヨーロッパに行きました、
うん、
でヨーロッパでこう食事、私は、まあ、例えばねノルウェーにしましょう、
うん、
ノルウェーで食事を私が普通にしていました、
うん、
で新しく多分観光客であろうっていうところの人、日本人の人がノルウェーのレストランで、うん、あの入ってきました、
はい、
でその人がお店の人にすいませんハローみたいなことを言ったらしいのね、
うんうんうんうん、
Excuse me みたいな、それはオーダーをするがためにね、
はいはいはい、
日本でよく居酒屋でやるじゃん、
すいませんって、
ね、すいませんっていうやつだとあると思うんですけれど、うん、とかお会計の時もすいませんお会計よって言ったりして手を挙げたりとか、うんうんうん、Excuse me 的なことをするじゃないですか、
するするする、日本だとね、
日本だとね、でこれってヨーロッパだと結構ダメっていうのが
ダメね、それはやっちゃダメね、
はい、それはその合に従えば合に従えの話だと思うんだけれど、それって知らなかったりするじゃん、
うんうんうん、
そういうのってまあ分かんない、ガイドブックをその読破していったりとかブログ読んだりとかツイッターで勉強していったりとかいろんな方法は今あるのかもしれないし、うんうん、する必要もないのかもしれないけれど、ってなった時にたまたま行ってそういうことをしました、
うん、
Excuse me とか言って違いますみたいな感じで、それって一概に全部が全部その人を責める必要性もないだろうなって、まあその TPO だと思うんだよね、
うん
うん、当然日本だってフランス料理に行ってすいませんって大きい声出す人っていないじゃん、いるのかもしれないけれど、あの居酒屋だったら言うけどみたいなのって、そのやっぱその場所だからっていう雰囲気だからっていうところもあるだろうね、っていうのが考えると、そのヨーロッパでそういう風に言ったのはそういう風に差別を受けたからなのかもしれないし、そういう声をかけやすい雰囲気だったのかもしれないし、 お店側の責任もあるかもしれないし、
うん、ただまあまあパブだったら普通にロンドンのパブでさ、うん、ビールくれいってやっても全然大丈夫じゃん、
うん、
でもまあそうね、外食をするイコール
社交場だから、ね、
社交場なので、
そうノルウェーはそれっていうのはもう重々知ってるし、うん、うちでもよく話しちゃってるので、うん、社交場なんでそこを楽しむっていう他の人たちの雰囲気を害さないっていうのも重要だよねみたいなのも分かる、うんうんうん、からただそれを全体的にめっちゃ叩いてる人がいて、
うん、
まあそういうのって結構なかなか勉強する機会がなかったらそうなっちゃうかもしれないし、うん、まあ、そう教えてあげる必要性もあるかもしれないしっていうのを思ったから、
うん、
それはまあなんだろうな、経験値だよねっていう、自分がそういうところで食事をしてなかったら、まあ、ね、まあ、それお金も必要だし、
うん、
なんか友達も必要なのかもしれないし、度胸も必要なのかもしれないのね、
うん、
だそういうのを分かっていかないと結構難しい、ま、それをさらにちょっとこと話逸脱しちゃうかもしれないけど、
はいはいはい、
その初めてゲイバーに行きましたみたいな、うん、お作法的なものってみんな分からなかったと思うのよ。
なんかあんの、ゲイバーで作法って。
ない、なんだろうな、多分いろいろ教えてくれると思うのね、
うんうんうん、
ただ入り口に会員専用とか書かれてたりとかするとドキドキは計り知れないじゃん。みんな
あ、まあまあまあね、
最初のその気持ちがあるだろうからさ、
うん、
まあ、僕はかなり前にその2丁目大社会人1年目か2年目ぐらいのデビューなんで20年前ぐらいになっちゃうんですけれど、
はい、
なんであんま記憶が曖昧ですけれど、そういうのを考えるとなんだろう、着地難しいけど人に優しくというか、うん、どこまでっていうのは結局自分たちが決めてる、外の人たちが決めてるんじゃないのと思ったのよ、
うんうんうん、
周りの人たちがやっぱそのノルウェーの人たち、今ノルウェーの話にまた戻りますけど、うんうんうん、ノルウェーの人たちがそういう社交場ですっていうふうに思ってるがゆえに、
うん、
ノルウェーではこういうのが普通ですっていうのがあるんだったら、そういうのをなんかそうした方がいいよっていうのをもしなんか教える機会があれば教えてあげるのも必要なのかなみたいな、
うん、なかなかね、でも知らない人に急にいやあなたそれ恥ずかしいからやめた方がいいですよとかっていうのもう
難しい、ね、
おせっかいすぎて、
ね、
それ言われてまたカチンってくるかもしれないし、
そうだね、炎上するかもしれないですね、
うんうん、
難しいよね。
まあ人の振り見て我が振り直せぐらいでいいんじゃないですか。
私はじゃあそれならいいかなって思っちゃうのよ、うんうん、別にハローだろう声かける分にはいいんじゃないかなって思っちゃうのよ。
ツイッターで何こいつ分かってないみたいな炎上をするまで、
うん、
なんかそう、そういうそこまでなんか敵も感じないし、ただまあ、うんうん、
ね
えっていう感じだ
ねっていうところもあるから、ね、そこら辺の線引きって結局お主自身が決めてるわけよ、
うん、
自分自身がこれとは自分と相入れないものに対して許せない、うん、だから自分と相入れないものに対して許せない人たちが多すぎるから、
うん、
LGBTQ もそうだろうけど自分と違うものに対して排除しよう、自分と違う中国人を排除しよう、自分と違うマナーをする人たちを排除しようみたいな感じが強いから、
うん、
なかなか難しいなと思ったっていう感じかな。
なるほど。ちょっとだけ話していい？
当然。
なんか僕もね、そういう話を昨日、
うん、
その同い年の友達としてたのっていうか、
なん
か、
ね、
そう飲み会でさちょっと話してたんだけど、
はい
はい、でなんか昔はもっと意見を持ったりとかしてたのに、
うんう
んうん、まあなんかそれもありじゃないとかっていう感じになってきてるの、
うんうん、わかる
自分が、
うん、
それを話したらなんか寛容になっていって大人になってるって思って、うんだけど、
うん、
そうじゃなくて老化ですって言われた、
うん、あ、そう忘れるってこと？
そう、なんかどんどん社会から隔離されて、うん、第三者的目線で物事を見るようになっちゃう、
うんうんうん、
それはなんか老化ですって言われた、
うん、あ、なるほどね。あ、言われてみれば僕はなんかもっと寛容になったんだなっていうふうに前向きに思ってたからそうなんだろうなって思ったら確かにね、まあ、第三者目線はどうしても出るようになったなと思ったの。そう、自分が出てこなくなったなっていうのはある。
いろいろ関心が薄れて
るんだね。
老化ですって。
それいいこと。老害って終わってるのかな。
分かんないけどね、
うんうん、まあ、それもまたケースバイケースなのかもしれないけれど、
老化っていう考え方も確かできるかもってちょっと思った、
うんうん、あ、それは今後もし何かあったら老化ですって言えば結構 何
もうちょっと熱くなってほしい時に、うん、あ伊藤さん老化したって言えばいいの、
ね、そうだね、そ僕でもカチンとこないから老化でも、ま
あ、だからそれが老化なんだよね。
そうだよね、結局そうなるってことでしょうね。
ね、はい、続けていきます。あの、はい、ババハレンチノさんありがとうございました。
ありがとうございます。
で、続けてですね、ババハレンチノさんからお便り頂戴してるんですけど、
本当ラブです、
本当ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
しかもこじゃれてる、ボンジュールサバ、
サバ
イワシじゃなくてサバ、
はい、こんにちはの意味らしい。
149回を聞いてヤマピーさんがランバンではなくランセルと言った瞬間爆笑してしまいました。ランセルは知っていますが詳しくなく、ランセルだったらアパレル系のお便りはしませんでした。やられたと。いやいやいやいや、でもこれがねきっかけなのですごく嬉しいです。はい、なぜランバンを出てしまったのか、はい、せっかくなので、知る範囲でお知らせします。パレコレの良い悪い評価はどこの国のファッションショーでも同じだと思いますが、必ずプレスや評論家がある程度の基準をもとに良し悪しを出して記事にします。そこから良かったか悪かったかは出ますが、この発表から販売するまでに時間があるため、悪い評価の場合はどの点かを割り出し少しデザインを変えて店頭に出す時もあります。そして媒体等の戦略を練り直し進めます。必ずしもパリコレの評価が、良い評価が売り上げがいいわけではありません。例えば野球の大谷翔平さんがヒューゴボスを着てメディアの前で出れば売り上げもかなり上がるのはお分かりのように、イメージ戦略として広告塔を誰にするかも変わっするかでも変わってしまいます、うん、やはりショーでの一番の注目はデザイナーの交代劇で、例えば新しいデザイナーがディオールにどのような新しい風を吹き込んでいくかを期待されるので注目は大きいです。伊藤さんがグッチとトム・フォードの関係がよく理解されていなかったようなので、レディー・ガガ主演の映画ハウス・オブ・グッチを見ていただけると、グッチ家からトム・フォードの流れになっていったのかは理解できると思います。これ見たよね。
そんな感じだっけ、トム・フォード出たんだっけ。
出てた。アメリカ人のなんかおかしなやつみたいな感じで登場してたけど、
あ本当、私もレディーガガのイメージしかなかったけど、トム・フォード出てましたね。
はい、私がデザイナーの交代劇で印象強かったのは、現グッチグループがイブ・サンローランを買収した際、まずはサンローラン側がポレト・ポルテラインのイブ・サンローランリブゴージュを売却し、確か2001年に売却してから最初のイブ・サンローランリブゴーシュのクリエイティブディレクターをしたトム・フォードのコレクションです。モデルがランウェイを出てきた瞬間、イブ・サンローランが昔女性向けにタキシードを仕立てたデザインを基軸に細身にアレンジしたものが中心でした。イブ・サンローラン自身がデザインした女性のモデルがタキシードを着用した写真が有名です。写真家はヘルムート・ニュートンです。トム・フォードが当時のバランスを考慮しシンプルに持ってきたなと私自身は感じました。メンズに関しては若き日のサンローランの髪型に似せてトレードマークのメガネをかけたモデルが出てきた時も印象深かったです。モデルに手のひらサイズのシガレットケースを持たせたところはセンスを感じました。クリエイティブディレクターとはデザインだけではなくマーケティングや経営方針にも参加する立場のこと。最初にこの地位を作ったのがグッチに就任したトム・フォードが最初のデザイナーです。私はトム・フォードはトム・フォードなりにサンローランに敬意を持ったコレクションだったと思いましたが、サンローラン自身は酷評しておりました。ただショー自体は賛否はありましたが売り上げは伸びていたようです。少し話が脱線するかもしれませんが、少し似ているなと思ったのが漫画の原作のドラマが多く、時折原作者と脚本家の間で乖離がありトラブルになった事例があります。原作者がドラマはドラマなので特に内容を変えても構わない場合と、原作と忠実にしてくださいとの狭間に似ていると思います。原作がメゾンとして、脚本家がデザイナーに称えると、本来のメゾンのデザインを維持してほしい会社側とデザイナーの個性を出していきたいとの、行ったり来たりと似ているような気がしました。本来のコレクションまでの流れを知りたい場合は映画ディオール&アイを見て、いただくと良いかもです。ドキュメンタリー映画でデザイナーのラフ・シモンズがディオールにどう取り込んでいくかをうまく表現されていると思います。他のブランドとアニエス・ベーノとの違いは というところなんですけど、ただ単にマーケティングの上でアニースベイがどの年齢層にどのくらいの購買金額の幅を設定して考慮しているかだと思います。その上でデザインしたものにどの程度の原材料費をかけるかを計算していると思います。おしゃれだから高いとは限りません。例えばルイ・ヴィトンがユニクロのような低価格で広く展開したら今までの顧客が逃げてしまうような気がします。そこのメゾンの経営基軸だと思います。逆にユニクロが例えば、頭文字の U を取って U プレミアパリスと名付けてパリコレに進出したら最初は話題になるかもしれません。かっこわら、ファッションはここを見るべき、特にないですわら。というのも大抵ファッションに関わらず購入する側は素人の方だからです。ファッションは広告、ショーウィンドウ、店頭でのデザインされた服を一目惚れさせて購入していただかないと成り立たない商売だからです。最初にショーを見て好き嫌い、または変わってすごいおしゃれだなと感じるのがベストだと思っています。見る前にうんちくを頭に入れてしまうと最初のインスピレーションが薄れるような感じがして、私自身はあまり情報を入れません。もし深掘りしたい場合はショーの後にデザイナーのインタビューで今回のショーのコンセプトやテーマ等の解説等があるので照らし合わせてみるのがいいかもしれません。結構長くなってしまった汗、あと誤字脱字が多いと思いますので配慮をお願いいたします。それではジルベールになれなかったババンハレンチのよりサリュー。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい長文で多分すごい時間かけて、
ね、
考えていただいた感じで、すいません、私は適当に答えたことも全部真摯に答えていただいたって感じで、これ前回さらに前ぐらいのやつの議題を取り入れてお話回答をしてくださってるという感じですね。
そうね、そうね、
はい、ありがとうございます。
なんか多分ババハレンチノさんのお便りを読んだ時に、
そうだね、
あれこういう話どうなんですかとか、なんかデザインファッションとか詳しそうだからさ、いろいろ聞いちゃったのが、
はい、
全部お答えいただいてて、
はい、
すごい、
そうですね、
勉強になりました。
はい、どこから取り上げようっていう感じになってしまうんですけれど、
と、パリコレのいい悪いの評価、
はい、
やっぱこれ評論家でとか、まあいろいろ周りに言われていいとか悪いとかって出るんだね。
はいはいはい、パリコレのいい悪いの評価、ああそうだね、
ね、だからいいから売れるってわけでもないし、
うん、
まあ結局売れるには大谷翔平を使ったりとか、そのアイコン的な
人によっても左右するって感じだろうね、うん、
そう思う
ね、
ね、大谷翔平のおかげでヒューゴボスキーよって思った人もいるかもしれないしね、
うん、ネット検索ちょっと全然本当に関係ない話していいですか。
全然関係ない話、
本当に関係ない話なんですけど、
はいはいはい、
ちょっとこの間、まさに昨日か今日ぐらいなんですけれど、
うん、
チャーハン食べたいと思って、
はいはいはい、
思ったんですよ、
はい、
でチャーハン の、 あの元ってなんだっけなと思った時に、
うん、
松本直美、あ、じゃないや、誰だ、渡辺直美チャーハン CM って出たら、はい、やっぱそのブランド名が出てきたわけですよ。あ、これ使ってたな、そう、
はいはいはい、
のコーミシャンタンみたいなやつが出てきて、うんうん、あ、これこれって思って、あ、やっぱその誰を使ってるかって結構重要なんだなって全然関係ない話だけど思った。もし大谷翔平を使ってたら確実にインパクト強いだろうなと思って、
うんうんう
ん、みんなの中でイメージ残るし、あ、こうなりたいっていうイメージ像もできるだろうから、
できるできる。俳優と違ってさ、スポーツ選手ってさ、うん、好きな人は多いけど嫌いな人がまず多くないじゃん。
そうね、体もいいしね、
うん、
見栄えもいいしっていうので、うん、目標にもなるだろうしっていうので、
大谷翔平カルバンクラインが使ってなんかこうティーバッグとか出さないかな。
そんな、私大谷翔平の顔があんまピンとこないんですけどね。
ピンとこない
ですけれど、うん、そうね、だからそういうのによってってことですね。その、
はい、
評論家っていうところもあると思うけれど、その、うん、なんだろう、これまたちょっと話がまた脱線しちゃうかもしれないんですけれど、
はい、
私そんなに本を読まなかった人なんですけれど、本をこうオーディブルで聞くようになって、
うん、
いい悪いっていうのってもうやめようと思ったのね。面白くないっていうのって多分自分の感情もだいぶ入っちゃうし、自分の理解度もよるしみたいなところだし、だからその本の場合ね、本の場合はその、うん、そういう酷評書いてる人たちがいたのね、結構これはこうこうでみたいな感じ で、うんうんうん、でそういうのは簡単なんだけれど、その裏の意味だったりとか、うん、どれぐらいまでそこの内容を深読みできてるかっていうことによって、自分がより深く知れば知るほどその 本の良さって実は出てくるかもしれないし、うん、2回目は変わってくるかもしれないしっていうのと一緒なんだけれど、
うん、
ファッションに関してもいい悪いって多分まあ最初のインパクトってあると思うのね。とかあと本人の好き嫌いもあると思うのね、
うん、あると思う。好き嫌いはあると思う
ね。とか、うん、その自分がこういう色が好きだしこうすればいいっていうのも分かるのねっていうのがあるから、全部が全部その自分で見たもの以外を結構鵜呑みにできないタイプなのね、
うん、
ただその人の意見にすごい左右されるのよ自分
は。左右されるね伊藤さんは、
う
ん、
だからこの人こう言ってたっていうのをそのままヤマピーさんに言ってこの人こう言ってるからみたいな、それは多分自分の責任逃れもかなりあるのね、
うん、
自分の意見一意見ではなくて他の人もこういう風な意見を言っているからっていう元に言ってることもあるんだけれど、だからその評論家の気持ちもすごい分かるんだけど、
分かる、
自分の目を信じたいっていうのはっていう感じかな。
なるほどね、
これのいい悪いのところ ね、
ね、うん、僕も、なんだろう、パリコレのいい悪いがなんとなく自分の好き嫌い、なんで好きなのはなんかこういうのだからとか嫌いなのはこういうのだからっていう時に、うん、それが後で評論家の意見と一致してたら、あ、自分見る目あるなと思ったりする。
ああ、なるほどね。そういう分析もいいかもね。確かに確かに。私そこまでしないから、うん、多分ダメなんだろうなと思うんだけど。
いや
そうね。
で難しいよね。パリコレとかってもう結構さ、うん、その服普通に街で歩いたらおかしい人だよっていう服とかも結構あるからさ。
あるだろうね。
うん。
けどそう言って変わってきたのが結局侍時代から変わってるわけですよね。また話戻りますけれど。あ、
話戻ったね。
うん。ちょんまげから。
ちょんまげからね。
おかしいんじゃねえかって誰かが言ったわけですよね。言ったかどうかわかんないけど。
わかんないけど。
っていうところで変わってくから。
はい。
まあ今が自分の価値観と合わないものかもしれないけれど、うんうんうん、いずれ変わってくるかもしれないってことだよね。
ね、伊藤さん。で、はい、そこでディオールの、
はい、
デザイナー交代劇がすごく印象残ってるっていうことだったんですけど、はい、ディオール行きましたよね、
ま、そう
私たち。
パリにあるディオール博物館みたいな、
ディオール博物館、うん、
みたいなの行ったんですけれど、面白かったなと思ったのが、
そう、
その一番最初のディオールの服を見た後にどんどん何さ、イヴ・サンローランとかも被ってますよね。
イヴ・サンローランもいたかな、なんかジバンシーとかいなかった、
ジバンシーとかいたような気がするし、どんどん人が変わってきて、
そうそうそう、
元はこれなんだけどっていうので少しずつオリジナリティを求めつつ、
うん、
でも基本路線は変わってないなみたいな感じで作られてるのを見ていくんですけど、面白かったな、
面白かった。なんか
その説明語彙力が少ないんで面白かったの終わっちゃうんですけど、
なんかね、例えば似たような、例えば黒いドレス、
うん、
を、まあ、同じジャンルのドレスとして並べてるんだけど、
うんうん、
時代が違えばデザイナーも違うんで、
そうだね、
それをなんかこう並べてみると、うん、なんかこう、あ、同じ目的のドレスでも、
うん、
時代とデザイナーによってこれだけ変わるんだっていうのと、あとあんまり変わらないんだっていうのも見れてすごく面白かった、
ね、
うん、でもその中でも並べられるとやっぱこれが好きこれが嫌いっていうのが出るんですね。
そう、同じデザイナーでもこれは好きこれは嫌いもあるし、
ね、
だそれは不思議だなって思ったのね、うん、全部が全部同じではやっぱないしっていうので、でやっぱそのこれはどっかの回でも言ってますけど、
うん、
フランスファッションって手軽に見れる美術館だと思ってるのね、
うん、
そのわざわざどっかに行って美術館、ルーブル美術館に行って美術を見る、これはまあ確かにすごい養われるもの多いし感化されるものも多いだろうけれど、うん、その服ってその人がこういう風に着こなすことによって上下の色だったりとかズボンとかスカートだったりってところの上の服とトップス、うん、なのその上の服と下のズボンとで組み合わせによっていろんなパターンだったりバリエーションが増えてくるんでしょ
う、うんうんうん、
だそういうのってやっぱ芸術だなと思って、だからそのパリが好きな理由って話してるところはもう本当にいろんな人の服を見るのが本当に好きで、
う
ん、
そうね、
パリジャンの服って結構奇抜じゃなくてなんか奇抜な人もいるし、なかなか日本ではこれ着れないだろうなとか、うん、あ、このアクセント可愛いなとかっていうのがあるから、そういうところではすごいただで見れる美術館だから感化されるなっていうのはあったかな、う
ん、小粋なおじさんが多いから ね、
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 ああいう
その
人になりたいみたいな、
えんじ色の帽子とか、
うん、
やちょっとかぶれないノルウェーではっていう、
私もこれ買って帰れないって思うけれどパリだと活かせるなっていうのはあるから、う
んね、
面白いなって思うのがパリでしたね。
はい、はい、でハウスオブグッチの話、
はい、見てない方は見てくださいって感じなんですけど、うん、本当に実際の話なんですよね、
うん、
あ面白くてですねちょっと見たんですけれど、
うん、
トム・フォードのことは全く覚えてないです。
あのなんかアメリカ人の若造を起用するみたいなところでちょろっと出てた気がするけど、
なるほどね、
うん、でなんかさほら兄弟がグッチの廉価版みたいなの立ち上げて、
うん、あしたね、
なんか破産してみたいな話とかも出てきたりとかしてた。あとはファッションはあれかもしれないけどプラダを着た悪魔も結構楽しいよね。
楽しいね、
うん、
あれは確かに映像として綺麗だなって思うのよ、
うんうんうん、
そのいろんな服がたくさん見れるし、うん、ファッションショーをギュッと凝縮した感じになってるからアンハサウェイも可愛いし、
ね、アンハサウェイが可愛い、
そう、
うん、何着ても可愛い、
何着ても可愛いところにさらにこういう組み合わせを着るんだねみたいな感じで、うん、あの全身コーデがすごい素敵なのよ、うん、あれはもうおかま心をくすぐるよねってい う,
そう、かる、あんなに可愛くさ着飾ってるのに、
うん、
あギャップ着てるクソブスみたいな感じ言われてアンハサ
ウェイないないとか思ったりするんだけど見てない方見てって感じなんですけど ね大好きです。はい、
はい、でそう、その話でやっぱ脱線するかもしれませんがって言ってくれてるんですけど、
うんうん、
そのメゾンとデザイナーの話が、まあ、漫画の原則とあのドラマ、
そうね、その話ありましたからね日本でもね、う
ん、なんかね、え原作者が自殺
みたいな話ありましたよね、
あったよね、うん、とかもあったんで、
まあ、そうなんですかね、その気持ちはすごい分からんでもないんですけど、うん、その両結果良かったものっていうのも知ってるのよっていう、
うんうん、
なんだろう、たまたまこの話に関してはその脚本通りにやってもらいたいっていうのはあるかもしれないんだけど、うんうんうん、一個だけ言っていい、ちょっと怒られるかもしれないですけど、はいはいはい、私毎回大好きな本当に浅井亮がめちゃくちゃ好きなんで、
浅井亮ね、はい、
浅井亮のあの霧島部活やめるってよっていうのがあるんですけれど、うんうん、あれも映画しか見てなかったんですよ、
うん、
で本はちょっと読んでなかったんですけれど、
うん、
あの本と映画ともにいいんですよ、
はい、
っていうものだし、
うん、
あとさらに何者っていうのが映画にあるんですけど、
はい、
映画めちゃめちゃ面白いんですよ。
面白かったね。
で本も読んだんですけど、うん、てかオーディブルなんですけど聞いたんですけれど、うんうん、基本路線は一緒なんだけどこうもやっぱテイスト変わるんだなみたいな感じになってて、やっぱその映像だから分かること、映像だからその吸収しやすいこと、逆に映像だから良くなくなったっていうのもあるだろうけど、ものによっては挑戦的な試みっていうことで両方とも見せたい、アピールしたいっていう気持ちも分からんでもないなって思うからね、どうですか ね、
いや、まあ、どうなんだろう、そのメゾン、
自分がその脚本家、あ、なんだろう、作家をやってましたってなった時に、うんうんうん、その手を加えたくないって思う心情も分かる、
分かる、
自分の子供だしって思うかもしれないから、それを勝手な色をつけないでって分かるんだけど、
うん、
もし自分だったらいろんな人に見てもらいたいっていうチャンスを得たいなっていう気持ちがあるんだったら、うんうんうん、多少色つけてもいいからいろんな人に見てもらいたいっていうのも分かるっていう感じだから、
うん、
どうですかね、まあ、そのタイミングにもよるのかもしれないけどね、
ちょっと似たような、ちょっと話違うのかもしれないけど、例えばさ老舗の京都の和菓子屋さんで、
うんう
ん、新しく何だろう、いろんな賞を取った料理人っていうかパティシエを呼んで、
うん、
違うものを作った時に、
うんうん、
ありとするのかなしとするのかみたいな話じゃない？
うん
うんうん、
まあ、それによって売り上げが伸びたらまた違うだろうしっていうのもあるだろうし、うんうんうん、
トム・フォードの場合はね売り上げ伸びてうまくいったからあれだけど、
ねえ
ね、
結果がついてきてればいいっていう考えもあるんだろうけど、当事者からすれば許せないの気持ちも分かる、
分かる
っていう感じかな。
このなんだろう、大福が有名なのに抹茶ケーキ作るとは何ぞやみたいなところは、
うん、
あのファンからするとあると思うし、
許せないってなる
かも、ね、でも逆にその料理人のファンだったら、
うん、
そこのコラボ食べてみたいと思ったりするだろうし、
ね、かもね、まあ、まあ一応一旦ね気がしますけどね、
はい、
はい、
で どんどん行きます。他のブランドとアニエス・ベートの違いは、はい、まあ他のブランドっていうのは多分僕はそのメゾンとかとアニエス・ベートの違いって言って、
はい、
実はこの間日本帰ってきて、
うん、
アニエス・ベートの T シャツ、
うんうん、
ちらっと値札を見たんです、
うんうん、
いくらだったと思いますか。
知ってます、私
あ15,000円
でしたね、はい、のパリで見たのと一緒でしたね。
パリでも100ユーロぐらいだったから、まあ、そんなもん90ユーロとかだったりっけ。
そうだね、為替によっては得するのかもしれないけど、今の為替だったら損するかもしれないって感じかな、
うん、もうなんかアニエス・ベイが安物の普段服なんて言ってられないんですけど、
うんうんうんうん、
イワンやメゾンの服とかってもう買えないよね日本で、
うん、
多分ね、
うんうん、結局まあ材料費だのなんだのって手間だのなんだのっていうのになればどんどん高くなるって感じだろうね。
でさ、おしゃれがずるいのが、
うん、
じゃあシャネル着てます、うん、アニエス・ベイ着てます、うん、ユニクロ着てます、うん、これがさ、
うん、
ハイヒールモモコのシャネルと、
うん、
アンハサウェイ
の、
まアンハサウェイのユニクロだとさ、
うん、
どっちがどうおしゃれに見えるかっていうとさ、
うん、
多分これ言えないけど、
うん、
アンハサウェイのユニクロの方がおしゃれに見えると思うの。
私は言えないからね、わかんない。
言わないのね、うん、言わないのね。
モモコ派かもしれない。
モモコ派かもしれないけど、
うん、そうね、
うん、
まあ、あの自分に合ったものっていうことになるかもしれないしね。
モモコは合ってないみたいな言い方やめて。
あ、モモコをバカにするのやめて。
いや、まあ、バカにしてないですよ。
そう、自分が結局そう考えると、
うん、
まあ、自分が似合ってるものを他人がどうやかく言われたとしても関係ないのかもしれないなと思うのよ、うんうんうん、そのなこれもその他の人たちがさ、アンスの服似合ってませんって言ったところで自分が似合ってると思ってればいいじゃん、
うん、
これだから最初の話にまた戻りますけれど、
うん、
その業にいれば業に従いなのかもしれないのね。その服を着るのは許さないのかもしれないけれど、うんうんうん、そこら辺の線引きって難しいなって思うのよ。
あ、難しいよね。
他人に迷惑かかってないんだから自分が着たい服着ればいいんじゃないのって思うけど、
着ればいいと思う、うん、だから自己満足で着れるには全然いいんだけど、
うん、
でも人に見られる前提で着てる服を着るんだったら、
うん、
その評価が伴わないと、
うん、
それはそれで納得いかないんだと思うんだよね。
なるほどね。
例えばさ、伊藤さん黒が好きです、
うん、
で4枚ユニクロの黒い T シャツで、
うん、
1枚だけ幼児山本の黒い T シャツなんだけど、
うんうん、
今日はすごい本命とのデートだから幼児山本を着ていこうってなったとしても、
うん、
相手からするとさ、他の4枚の黒 T と
一緒
に見えた時に、
うん、そうだね、
どうなの、
がっかりしちゃうよね。
がっかりするよね、
うん、っていうのあるね、
ま
あ、さらに言うとさ、そのさっきのフランス料理の話じゃないけど、うん、フランス料理屋さんに行きました、
はい、
ってなった時にやっぱある程度のさっきの声の話じゃないよ、
うん、
すいませんエクスキューズミーの話じゃないけれど、
うん、
スリッパダメですみたいな、
うん、
カジュアルスマートからですみたいな感じってあったりするじゃん。
はいはいはい。
あ、まあ、その周りの人たち声を出してないけれど周りの人たちが嫌って思うからってことでしょ。
うんうんうん。
エクスキューズミーの声との、人です
ごい、まあ、周りに不快を与え、不快感を与えるっていう。
そうそう、その声を出す人だけどすごい全部エルメスで着飾ってる人、
うん、
普通のちょっと簡単なラフな格好じゃないけど、短パンで行っちゃいました、
うん、
けど声出さない人ってなった時に両方とも罰せられば、罰せるっていうかダメなわけでしょ。
あ、まあまあまあ、
相手は相手のことやって思うわけでしょ。もしその2組しかいませんでしたってなった時に、うん、何 あいつ声出してって思う人もいるだろうし、うん、何あいつ何ハーパンで来やがってって思うわけでしょ、うん、っていうのって結局自分だよね。結局自分さえ良ければいいんだよね、みんな。
あれ、そういう話、
許せないよねってなるわけでしょ。まあちょっと関係ない話になっちゃったし、そうね、だからそうね、アニエス・ベイのやつは面白いですね。
ね、面白い。なのであのアニエス・ベイも好きになっちゃったんだけど、やっぱパリ行ってアニエス・ベイ入ると、
うん、パリだから似合うっていうのもさらにあるよね。
あるかもしれないけどね、
うん、
はい。で、ファッションはここを見るべきっていうところなんですけど、
うん、
もう 最初にショーを見て好き嫌いまたは変わってすごいおしゃれだなと感じるのがベストだと思ってますと言ってくれてるんで、
うん、
やっぱあの自分の感性を大事にしてくださって構わないということだって、
はい、
はい、
綺麗にまとめていただいて、そうです、私もそれに賛成ですっていうところですね。
ね、本当にそれはあの結局、
うん、
なんだろうな、それってさ、素人が個人の価値観で全然語ることが恥ずかしいことでも何でもなくて、
うん、
それで十分で、
うん、
必要十分だってことじゃない。
なるほどね、
うん、勉強してなんかファッションが分かるようになったから、
うん、
センスが上がるもんでもなければ、
うん、まあ、少なからず座学は上がると思うけどね。
まあまあまあまあまあね、
うん
うん、うんちくは語れるようになるかもしれないけどね、
うんうん
うんうん、でもまあ持って生まれた自分のセンスでやれていいっていうふうに、
ね、
ババハレンチノさんは後押ししてくださってますけど、
はい、
はい、
ですね、はい、
はい、ちなみに今の伊藤さんの格好は、
はい、
緑の T シャツに
ユニクロです、
真っ青なパンツです、
はいパンティーです、
パンティーですか、
はい夏ですから。
夏ですね。はい。
感じですね。
急に暑くなってきまして、
はい、
日本。
はい。
まあ多分ノルウェーの夏以上の気温になってますよね。
そうだね。もう太陽が近いですね、うん、って感じですね。ね、はい。
ってことなので、久しぶりに日本の夏を楽しみたいと思いますので、
はい。
はい、ノルウェーの何だろう、生活ではないんですけど。
はい。
もうちょっとお付き合いいただければなと思ってます、
はい、あとババハレンチノさんありがとうございました。
ババハレンチノさん、ババハレンチノさんありがとうございました、
はい、
またぜひ
お便りを
パリにまつわるエトセトラを、
はい、パリじゃなくてもいいです、
でも、
は
い、いいし
日本の服装についてとかでも面白い。
あ、いいねいいね、
うん、日本とパリの違いとかも結構面白いかもしれないけどね、うん、はい、ぜひお待ちしております、はい、
お待ちしてます。
おいがつイノーウェイ、
はい、ここまでお聞きくださってどうもありがとうございます。ご感想、ご質問、今後取り上げてほしいトピックなどはハッシュタグおじかつで、Twitter の投稿、DM、YouTube のコメント、概要欄に記載のご感想フォームなどでご連絡お待ちしていますということで、よろしいですかね。
はい、
はい、それではこの辺でバイバーイ。